おはようございます。本日もウィークリー神谷進めてまいりたいと思います。神谷さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。
さあ、前回までは長い長い神谷総平さんが議員になるまでのストーリーでしたよね。
そうですね。
はい、前段階だいぶ長い、はい、
前回は前編後編だったからもうかれこれ5回自己紹介してるような話です、
ね、身の上話がまあ長い、
ね、まあでもほらね、これはもうあのデイリーカミヤのスピンオフ版みたいなもんなんで、神楽でね、はい、皆さんに聞いてもらってるやつだから、
はい、
いいんですよ。はい、カミヤ総平の発信なんで、
まあ言ってみれば、あのその議員になってからのカミヤさんのことっていうのはやっぱり公人をね、公に出る場だから知ってる方は結構いても、
そう、その議員になる、講演会でもね、そうそう、その話はしますからね。
ね、そうですよね。でもやっぱり議員になる前のそのカミヤさんのプライベートな部分っていうのは、まあなかなか表で話す機会ってなかったと思うので、逆に言えばこのウィークリーカミヤでしか聞けないお話っていうね、あのところだったと思うので、そういう意味ではすごくレアな、はい、お話が皆さんにね、あの聞いていただけたんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ早速ですね、あの前回は、ようやく29歳で、まあ、政治家としてデビューっていう言葉があれなのか分かんないですけど、まあ、市会議員、吹田の市会議員に見事当選をされて、はい、まあ、政治家の道の第一歩を歩み始めるっていうところで終わったので、はい、今回からはぜひその今度政治家になって議員になって、実際どうだったかっていうお話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、
うん、
まあ、初当選をされて、まあ、本当に政治の世界って全くそれまでは無縁というか、
はい、
ね、ほとんどよく多くの方が政治の秘書になって政治の世界にちょっと入ってから政治家になるとか、そういうケースも多いんでしょうけど、亀さんそういう感じじゃないですもんね。
は
い、
全く違いますね。
そうですよね、はい、ってなった時に実際になってみてどうだったんですか？
いやー、まずね、正直何していいか分かんなくて、うん、はい、初めてやるし、ね、経験値もないし、
うん、
で、あの、もともと僕が、あのインターンに行ってた先生とも、ね、市議会議員の先生ね、
はい、
もう、あの、選挙中に喧嘩してですね、喧嘩したっていうか、なんかこういろいろこう、なんていうかな、こう自分のために僕を使おうとするんで、
はい、
うん、それがもう見えてきちゃったんですよね。だから善意で応援してくださってるのかなと思ってたら、どうもこう自分の活動のね、うん、
なんかちょっと利用されちゃったみたいな感じですか、はい、言葉悪いけど、
うん、っていう、されたまではいかないけど、されるさしようという意図がもうありありと分かったので、
はい
はい、それでもう僕は途中からもう言うこと聞かなくなっちゃったんですよ。したら向こうも怒っちゃって、うん、まあまあ、僕そうなんです、僕だから人からなんか命令されたりってダメなんで、はい、
そうですよね、
はい、
ここまで聞いてた皆さんなら分かりますもんね、大体神谷さん
そう。それでもう途中からだから選挙も誰も教えてくれなくなって、
はい
はい、もうだから最後の方はもう自分で身を見よう見まねでやってたみたいな感じですよね。
へ
うん、で当然だからそんなんで当選するから、あのなってもこう誰も教えてくれる人がいないっていう状況だったんで、あ、なるほどなるほど、はい、だから、その時はですね、知り合いに政治に詳しい方がいたんで、
はい、
その方に何人かの政治家を紹介してもらって、
うん、
はい、今でもやっておられるか荒川区議の小坂さんっていう方とか、
はい、
あともう辞められちゃいましたけど福井のあわら市長の橋本さんとか、
はい、
そういうなんかこの人はなかなかこういい活動してるよっていう議員さんを推薦してもらってね、で僕はまず議員になってすぐにそういう議員の人もしくは市長さんのところに行って、あのどうやって質問すればいいのかとか、
あ、そこから、
うん、そうですよ、だって議員のやっぱり一番の質問は毎回議会の時に質問の時間がいただけるんで、
はい、
そこでやっぱりどういう質問をするかって大事なんですけど、
はい、
最初だから分かんないですよね、どういう質問していいのか。分かんない
ですよね。うん、
で普通例えば他の政党とかでなるとその会派っていうのがあって、
はい、
あの自民党だったら結構多いわけですよね、共産党でも公明党でもやっぱ何人かいるから、
そうです、ね、要
は同じ会派の議員さんに聞けばいいんですよ、
うん
うん、で僕会派にも入らなかったんで、
はい、
一人会派だったんで誰も先輩がいないという状況で、うんはい、本当にもう孤立無援だったんで、
なかなかそんなデビューってないんじゃないですか。
ないですね、
一般的にね、
うん、だから、うん、普通どっかに入るんですよみんな。
そうですよね、
うん、か何人かでグループ組むんですけど、
うん、
僕の場合誰も信用できないと思ってて、まあ、実際できなかったんですけど、うん、のであのそうだから吹田市議会以外の議員さんのところに行って、 いろいろ教えてもらったっていうことでしたね。うん、あ、ちなみにいろんな会派から声はかかるんですよ。
はい。
はい。民主党からもかかったし、自民党からもかかって、とにかくほら、選挙の時はみんなライバルだけど、
うん、
終わっちゃえば、ある意味、僕も1議席の1票なんでね、36分の1票持ってるわけじゃないですか。
はい、うんうん。そうなるとやっぱ仲間を増やしたいと。
そうそう、自分のところの会派で、選挙の時はあんなにちょっと俺のことディスってたのにとか思いながら、選挙終わって通った瞬間に手のひら返してくんだ、こいつらみたいな。
へぇ。
そんな感じです、本当に。
そういう裏側があるんですね。もうね、
政治家の表裏分かりやすいですよ。
へぇ、
うん。
なんか、あれじゃないですか、人間不信というか、
うん、
ならないんですか。ちょっとこう政治家同士で当然人間関係作っていかなきゃいけないじゃないですか、
はい、
そうなってきた時になんかちょっともう周りの人誰も信用できないよみたいな。
はいはい。いや、まあなんていうかな、もうみんなそうだから、
うんうん、
だから僕参政党なんかもやってますけど、まあ議員の人たちが結構平気で嘘つくよとか、あと都合悪くなったらすぐ逃げるぜみたいな、うんうん、のはよく言ってるんですね。だから、はい、あんまり、
ね、
うん、で政治の世界ってそういうのがもう結構普通になっちゃってるんで、
うん、
うん、なんか選挙の時だけはもう本当みんなね、頑張ります、賛成党ダメやりますとか言ってても、選挙終わった瞬間に、いや、やっぱり賛成党やめますとかって普通に言いますからね。うん、そういうのが当たり前の中で生きてる人たちなので、はい、そういうのはもう結構、揉まれましたね、僕もね。
なるほど。そうそう、まあ、そうやってじゃあ実際そういった以外のところに、
はい、
出向いてね、政治家の方からいろいろ教えを受けて、
はい、
まあ、独り立ちするところに向かっていくわけですよね。
そうですね。
うん、
うん、
なんか最初になってみてこう思ったのと違ったとかたくさんありました。やっぱり政治家になっていろいろ志を持って政治家になったわけじゃないですか。
はい。僕はやっぱり純粋にいつも言うんですけど、純粋にって自分で言ったらダメかもしれないですけど、まあ教育のことをよくしたいなと思っていたんですけど、
はい、
まあ教育なんかやろうっていう政治家はほぼ誰もいなかったですね、僕以外。で言われたのは、教育なんかやってたら次落ちるぞって言われましたね。
どういうことですか？
教育ってほら、今日例えば何か頑張ってやったとしても、はい、例えば子どもたちの教育についてこうカリキュラムをちょっと変えましたとかね、なんかやってもその成果が出てくるの、うん、だから教育の政策って成果が見えにくいんですよ。
確かに。
分かりやすいのはどっかに信号をつけましたとかね、
うん、
道路作りましたとか、箱物建てましたとか、
うん、なんか条例作りましたとかね、
そう、補助金をね、うん、作りましたとか、そういうのはすごい分かりやすいじゃないですか、
うん、
でも教育ってその目に見えないもんだから。
確かに。
うん、目に見えるのに時間かかるんですよね。
うん、なかなか成果も測りにくいですよね。うん、何をもって、ね、そうそう、成果というのかって。
そうですね。だからそういうのを結構みんなに露骨に言われて、
うん、
なんかもっと目に見えることやんなきゃいけないよみたいなことをね、言われたりとか、うん、しましたけど、まあでも僕ってほら、もう皆さん大体僕の性格この間まで分かったと思いますけど、はい、言われたら燃えちゃうから、毎回教育の質問ばっかりしちゃったんですよ。
逆効果。じゃあ言ってやろうみたいな。
いや、みんながと、
みんなが言わないならねえ
って言うんだったら、俺は教育だけやって票を取ってやると思って。
なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。
で、
結果それを言い続けて、
はい、
なんか周りが変わってったとか、何か起きてったってあったんですか？
いや、だから、まず、その僕は考え方が保守的なので、
うん、
例えば最初の方の議会でやったのが、その卒業式とか入学式に日の丸をあげようっていう話でね、ツイッターは日の丸とか君がいるとかやんない自治体なんで、はい、あ、ちなみにツイッターの第一党は日本共産党ですから、
はい、
うん、で当時は僕は市議会になった時は市長も社会党でしたしね、
うん、
だからそんなところでなんか日の丸をあげようとかで、まあ、これ教育委員会に頼まれたから言ったんですけど、うん、だからそう、教育委員会のね、偉いさんから、いや、もう自分たちから言ってもらう、議員の方が偉いからね、教育委員会より、うん、だから、うん、そう、誰も言ってくれる人がいないんで、神谷さん言ってくださいみたいな感じで、分かりましたっつって言ったら、うん、はい、まあ、案の定、共産党とか公明党から右翼だ、右翼だって言われて。
すごいですよね。第一党が共産党でっていう場で、それを言うってなかなか。
ああ、いやいや、そんなのだって、ね、いや、もう僕はそんなの、あれですよ、
うん、
多勢だろうが、無勢だろうがね、いや、もういいと思ったことは言うんで。
うん、
はい、だからよくね、なんか僕が皆さんに結構厳しいこと言うんですよね、人に対しても、
はい、よく言われてます
でしょ。でなんか怖いとかなんそんな言わなくてもって言うんだけど、
はい、
あのそれはまあなんていうかな、僕の方がちょっと優位な立場から言うからなんか多分ちょっときつく、ちょっとというかかなりかもしれないけどきつくと思いますが、うん、僕は多勢に無勢でこっちが100対1で負けたとしても言いますからね、
う
ん、
まあ、そうですね、
そうなんですよ。だから、うん、そう、その僕に思ったこと言うなって言っちゃったら、うん、あのそもそもその全てが崩れるんですよ。参政党とかもなくなるんですよ。わかります？参政党だってこう自民党から比べればアリンコみたいなもんでしょ。
うん、
うん、だから普通に空気読んだらいつも言いますけど、まあすね、自民党とか行った方がいいわけですよ。
うん、そうですね。
でほとんどの議員がそうなるわけ、わかります？皆さん大体長いもんに巻かれていくし、長いもんに行った方がポジションも取れるわけだから、
うん、
ほとんどの人がそっち行くわけですよ。うん、で僕はあのほら虫がついてるからね、あの物の毛がついてるから皆さん覚えてますよね。物の毛がついてるからあいどんなにこれ空気読んでねえよなって分かってても言っちゃうわけですよ。
言えちゃうわけですね、逆にね。
まあまあそうですね、はい、っていうかそっちが燃えるわけですよ。そんなんだから参政党とか作っちゃうわけですよ。
まあ、そういうことですよね。
そうです、そうです。これはね、
いや実際にあれですもん、うん、私もそういう現場何度かあの見たことありますもん。すごい偉い人に神谷さんがボコボコに言うっていう、
あのどっかの市長に噛みついたやつとか、
ね、はい、とある市長、うん、初対面の市長にね、
はい、東大卒の、ね、東大卒の
官僚ね、同系歴があるすごい市長さんに、
そんなこと言ってからダメなんですよ。
そう、教育の話して前例がないからみたいなこと言われたら、そんなこと言ってからですよとか説教を始めるっていう、
そうそうそう、みんな凍りついてました。
はい、みんな凍りつきました。ね、で帰りのバスの中でね、みんなで、いや神谷さんって本当偉い人に説教させるっていうセミナー開いた、説教するんですね、偉い人に説教の仕方っていうセミナー開いた方がいいじゃないですかみたいな冗談まで言われてましたけどね
まあまあそういう人なんです
よ、はい、うん、そう、そこ、そこ変わんないんですよね。だから多いじゃないですか、その自分より立場の弱い人に対しては強く言えるっていう、うん、ね、でも上の人にはこう言わないっていう人ってすごく多い中で、そうそうそう、まあ、そこは神谷さん一貫して確かに変わらないですね。
そう、でも、うん、議員になって分かったこと、今日のテーマ議員になって分かったことだから、議員になって分かったことは、うん、そんなやつはいないっていうことですよ。基本的にみんな、うん、あの長い方に巻かれるわけ。今のコロナなんかもそうでしょ。
そうですね、一人もね、そう、
分かってるやついるんだけど言えないわけですよ、うん
うん、本当に、
うん、だからね、僕から住む勇気がない、信念が弱い、
うん、
でもですよ、それが普通なんです、
はい、
だから僕は議員になって分かったことは、政治家とかにあんまり信念がないんだなっていうのがよく分かりました。これはね、僕はすごいがっかりしたことなんですよ。政治家になったら、ね、世の中のことを一生懸命考えてる人たちがいて、その人たちとけんけんがくがくかんかんがくがくね、はい、あのその日本についてとか街づくりについて議論ができると思ってたんですよ。
うん、
で政治家ってそれやるのが仕事だと思ってたんですよ。そしたら自分の意見をはっきりね、リスク取って言う人がほとんどいなくて、結局みんな自民党だったら自民党の意見しか言わないし、公明党だったら公明党の意見しか言わないし、うん、個人的に、あ、僕はこう思ってるんだけどねみたいなのは、それは飲み会では言うんだけど、
うん、
議会とかで言わないわけですよ。うん、のであのすごくそれはあのがっかりしましたね。でそれどころか、うん、僕が自分の信念に基づいたことを言ったら、こうその僕の真意とかは別に、もうそのなんていうかな、日の丸とか君が代をやってるっていうだけで右翼って言ってくるんですよ。
そこだけで、
うん、そう、別にこれってイデオロギーなのかもしれないけど、僕は右とか左とかあんまり当時議員だって考えてなくて、
はい、
日本人が日の丸とか君が代って日本の象徴だから、
うん、
天皇陛下もね、
はい、
だからそういう日本のシンボルになるようなものを大事にできないっていうことは、それは国とかを大事にできないから、国とか社会を大事にできない人は、
うん、
ダメなんですよ。うん、
で僕は、まあ、それはそうですよね。
うん、でね、もう皆さん身の上話で聞いてもらったと思いますけど、僕は何のために政治家になったかっていうと、若い人たちが社会とか日本のことを考えていかないと日本がダメになると思って教育変えなきゃと思ってるわけですよね、
はい、
その信念がある人間が日の丸君がよって言ったら右翼って言われるから言わないっていう選択肢はないわけですよ
そうですね、
うん、けど そういうことを内心自民党の議員とか思ってても言わないわけですよ。
うん、まあ、言えないんでしょうけどね。
そうので、教育委員会が僕みたいな1年生の議員に頼んでくるわけですよね、うん、はい、 まあ、当然それが僕もなんとなくあこれ虎の方を踏むんだろうなってのは分かってたけど、
はい、
うん、けどどの角度から考えても間違ってると思わないから言いましたし、
うん、
あと他にね議会全部敵に回してやったのはねあれですね、あの従軍慰安婦の問題、
はいはいはい、
うん、はい、がそのあって、その従軍慰安婦にこう謝罪をしなければいけないとかね、うん、そういうのを国に憲章をあげようっていうので共産党とかその上げてきたんですよね、左の人たちが、はいはい、その時も僕はあの一人で反対答弁して、いやこんな従軍慰安婦、そう従軍慰安婦なんか嘘だからっつって、
うん、
はい、あこんなのあげたらあんたら恥かくよっつってですね、
そんな
っきりちゃんと歴史を勉強しましょうっつって、うん、こんなの吹田市議会からあげたらそれは市民に対する冒涜だっつってですね、うん、うん、でもこんなのあげたら本当恥かくからねっつって議事録に残したんですよ、
はい、
そしたら案の定数年後にね、あの日経、あの朝日新聞だ、朝日新聞がいやちょっとあれ間違ってましたすいませんみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、
ほら見ろっつってですね、
うん、
うん、で僕あのそういう、うん、でその時もなな自民党も賛成しちゃったんですよ、その意見書にね、
はいはい、
うん、で終わってからそのなんて議会の前にもうみんな賛成するか反対するか決めてるんですね、大体議員って事前に根回して
なんか言ってましたよね、それも知らなかったですけど神谷さんから聞いてびっくりした、なんかもうプロレスみたいにもシナリオがある程度あって、
そうそう、
なんかそれをもうね、あの議会ではやってるだけだから、あそこでこう例えばなんかバトルしてたりとかするのももうなんか織り込み済みみたいな時があるっていう、
そうですそうです、はい、
うん、
ただ僕はもうそれが可決されることは分かってたんですけど、だからといって意見を残さないとダメだから、はい、とにかくもうみんなが後で恥かかせてやろうと思ってあの反対意見残しておいたんですよね、議会で言ったんですよ、ちゃんと読み上げたんですよ、そしたら終わってから自民党の議員が僕のところ来てもっと早く教えてくれたらいいのにとかって言ってきてあれをもうちょっと事前に聞いてたら俺たち反対したのにとか言うから、
うん
じゃあ俺次から俺に聞けっつってですねまあまあそういう偉そうな言い方しませんけど、いやじゃあもう僕に聞いてくださいよっ て, 言ってですね、
うん、
でもそれを言ってから自民党の人たちの僕に対する態度が変わりましたね、
ああそうですよね、
あいつはちゃんと勉強してると、
うん、
だからその後僕自民党と連合会派みたいなのを組むことになるんですけどね、その後に、はい、うん、だからやっぱりそのなんていうんですか、その信念を貫いてやってると、うん、結局その信念のない人たちはなびいてくるんですよ、最終的には、はい、最初はねいろいろ言いますよ、おかげであれするけどなびいてくる、で あの、まあ、最初に一番僕に協力してくれたのはというか僕のこと分かってくれたのは自民党の人でしたけど、
はい、
うん、あのまあ、そのまま僕はもうずっとブレずにやってきたわけですよね、
うん、
4年間、で2期目の選挙の時には1期目の時は2600票くらいだったんですけど、2期目の時は6000票ぐらい取ったんですよ、
うん、すごい、
で 2位だったかな、確か2位ぐらいで通ったんですね、うん、そうなるともう僕をあの右翼呼ばわりとかできないわけですよ、
そうですよね、
うん、だって僕2期目の時通ってすぐのその役選で副議長かなんかな、副議長かなんかで副議長になったんですね、
うん
うん、これも僕がなりたくてなったんじゃなくて、あのそうそう僕の仲間を2人通して、はい、であとだから同じ選挙に2人仲間を出したんですよね、はい、自分たちの票を割って、うん、でさらにあと2人あの別の人をこう誘って会派に入れて5人会派になったんです、
あすごいですね、
そうだから36分の5を取って、
うん、
で民主党の人とあの裏であれしてちょっとなんていうかな、若い人がいたんですよ、竹内さんで僕より1個上の議員さんがいて、うん、その人が、まあ、民主党の中の取りまとめみたいな役だったん で僕は会派の代表だったんで、うん、で2つ足すと結構な数になるんですね、
うん、
うん、でいろいろやろうぜってやってたら気がつけばなんかあのそうそうそう僕があのあれですよ副議長になったんです、うん、そしたらもう全然みんな態度変わるわけですよ、
そりゃそうですよね、
うん、議員も変わるし、うん、職員とかも全然変わったし、
なんか最初の頃って職員さんにもなんか相手にされなかったって言ってましたよね、
全然ですよ全然
ね、
はい、だから議会の時とかももう他の、ね、議員さんのところでちゃんと説明に行くのに僕のところには説明なくて、
うん、
机の上に資料が置いてるだけだったんですよ、
う
ん、うん、だから全然何が話し合われるかもよく分かんないような状況で、本当に大きい会派になってから、あいやそうかみんなこんな説明受けたんだって、それはねよく分かるよなと思ってね、だから今回の議会ではこういう議案が出てこういうふうなこと話し合いますよっていうのを事前にレクしてくれるんですよ職員が、
なのに最初の頃は新人の頃というか、はい、受かってすぐの頃はもうそれもしてもらえなくて
全然、はい、
ね、そんなに待遇変わるんですね、
う
ん、
もう全然違いましたね。
ね
はい、のでね、うん、まあ、うん、だから議員になって分かったことは、ね、まず信念持ってちゃんとやってる人が少ないと、
うん、
いうこと、みんな長いものに巻かれてるんですね、
はい、
うん、けど逆に言うとその選挙とかそういあまあ、自分の信ちゃんと勉強して自分の信念を通す、ね、でちゃんと勉強 していくっていうことですよね。でちゃんとそれを有権者に伝えて有権者の支持をしてもらえばそういう人たちはみんななびいてくるって話ですよ。
うん、
うん
からね、実際それが経験でねやってそうなったわけですからね。
そうです、うん、のであの結局政治ってパワーゲームなん でその力が結局票とかだったりこのあれな知識だったりこのなんていうかなアウトプット力というか話す力、
はい、
うん、まあで知識がないと話せないでしょ、
うん
うん、だから知識そしてまあ人に交渉力そしてそれによってこうなんていうかな市民の支持を得る有権者の支持を得ると、はい、この3つが力なんですよ、うん、で力を持つとあのパワーゲームなんで力を持つと周りがなびいてくるんですね。
なるほど、
はい、だから正しいかどうかじゃないんですよ。
うん、
うん、どれだけあの力を持つかなんで。
なるほど、
はい、
まあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。
そう
なんです
、はい、そういうことをですね、まあ、議員になって学びましたよということで。
なるほど、
はい、今日の結論に至りたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。なんかちょっとなかなかねやっぱり政治家っていうのは一国ごくやっぱ一部の人たちがなるもので外から見てる一市民からはなかなかその中の世界って見えない部分じゃないですか。
はい、
なのでなんかその辺がちょっとかなりリアルに垣間見れる今日のお話でしたね。
はい、こんな話はあんまりしたことないですね外でもね。
そうですよね、
はい、
はい、まあ、普通でもなかなかこういう話を聞ける機会っていうのもないので、
はい、
皆さん結構ね貴重なお話を今日も聞けたかなと思います。
そうそう、もし僕が今吹田の市議会議員だったらこんな話できないですからね
絶対できないですよね、
はい、周りの市議会議員に聞かれたら怒られちゃうからね、はい、やめてる、やめてるから、
ね、そう現役じゃないからできる話ですよね。しかもまあだいぶ経ってるしね吹田の議員をね、
まあね、この音声がなねみんなに、回っちゃってですね吹田の議員が聞くかもしれないですけど、うん、まあ、聞かれても別に、はい、でしょ、
まあ、事実ね、事実は事実ですよね、はいはい、
うん、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、まあ、そういったところもいろいろ垣間見れる今日の、ね、お話だったと思いますのでまた次回からはまたそのねこの議員に市会議員になった後に今度はまた今度どんどん仲間をやっぱりそのパワーゲームっていうところでも仲間をどんどん増やしていってそのまた力をつけていって影響力をつけていくことでまたやりたいことがどんどんあのやれるようになっていくっていうところでその仲間集めのところでも神谷さんはやられて次のステップでやられてたと思いますので、
はい、
まあ、その辺でちょっと新たなまた、ね、次のステップ政治家になられて次のステップのお話っていうのも次回ちょっと伺っていきたいなというふうに思います。
はい、わかりました。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。